こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も放課後サイコロクラブ好き語り、バルバロッサ会と特別番外編について語ります。はい、じゃあ第39話、みんなのこともっと教えてということで、唐突に奇妙なオブジェが並べられたところから始まるこの話、うん、新年年越しを前にして4人で集まってバルバロッサをする、はい、そういう話になりますね。
これもね、
はい、
最初のアクアイアとね同じでね、
うん、
あったんだよねこれも。
何、事情通がおるな。
お、そうなんですか。これもそうなんですか。あ、それ初めて聞くな。
実はそうですね、
はい、
バルバロッサはこれニューゲームズオーダーさん
ですよね、
が今リメイクされてんのかな。
はいはいはい。
でこれも日本語版が出てるから、
う
ん、日本語版出てるところで大体すぐに許可がもらえるから油断して使えるでしょってことでお願いしたら、
はいはい、
ニューゲームズさんはその、うん、なんていうのかな、出版物に載せる許可まではもらってないんですよみたいな。
あー、なるほど。
ことで、で本国の作者に問い合わせてくれと。
トイパー
フラウスねっけと。
でこれ編集部が、ね、手を頑張って回して、トイバーかトイバーに近い会社まで多分問い合わせのメールを送り、はい、その許可を取ったんですけど、はいはい、それがまあちょっと間に合わないみたいな確かことになって、
はい、
でネームもこれもやっててもうすでに、うん、あ、で落ちたんだっけな。
その結果がそうだ、アナログゲームで遊ぼうなったんだ。
あ、そうか、それか、ね、
すいません、
それであの猫の話になったんだ。
そうでした。これそれに完璧に、だから俺たちはなんかもう許可取れるもんだと思ってあぐらかいて普通にいつものペースで進めてたら、土壇場でもう許可が取れないと、で本国にも聞くしかないとなって、メールは飛ばしたけどいつ返事が来るか分かんない状態でギリまで待ったんですけど、結局返事来ずに、でもうもう無理ですって、じゃあ締め切りももう押してきてるし、もうこれは一回休みにするしかないっすねって、
なるほどな、
一回休載になったんですけど、またそれも締め切りギリギリにやっぱり何にも載せないのはまずいっすってことで、10ページぐらいでいいから何か書けって言われて、
何か書け
じゃあ何か書きますって言って書いたのが今回の最後のおまけ漫画、
は
い、
なるほど。
これ実は雑誌にだから載ってたんですよ。
うん、ですよね、
コミックで見るとこれおまけ漫画でついてるのかなと思うかもしれないけど、月産派からしたら1話丸々これだった時があってうおーって
本当に申し訳だからすいませんですよ、本当にね。
まあ、でも俺は
月産本誌で読んだ時はさあ今月のサイコロクラブはと思ったらこれが載ってるじゃないですか。でその次見たら、あの中見先生の大好きなカルカソンヌじゃないですか、
はい、
あれこれもしかして中見先生もうネタがつき始めてるのかと思ってすごい心配したんですよ。
多分もういろんな人に
俺は事情してたから、ね、あ、載ってるわと思ったら短いと思ってね、
うん、6枚ですね、6ページ、
うん、6ページ
6ページ書きました。これでも
そういう事情あったんですね。
あったんですよ。これ多分この好き語りが 初じゃないですか、この子は。、うん、これこう普通に俺さらっと公開しちゃったけどよかったかな、まあいいか。もういいです、済んだことですから、
はい、済んだことだもんね。
でも、はい、まあ、問い場周りには肩の時に一回問い合わせはしてるんですよね。
あれはね GP さんが、
ああ、そうか、
普通に許可をいただいて、そうそうそう、
あくまで GP1 だから、
うん、
そうですね。で、あの輸入会社さんによってはその出版物までに載せていい許可まで取ってる、だからホビージャパンとかアクライトとかもその辺のことも考えて、
うん、
その辺のなんか契約もしてるらしいんですよ。
なるほど。
でもさ、それだとニューゲームオーダーズのバロスターってなんかのカタログとか、うん、ああいうなんか広告にあれ載せれないってこと、あれ
なんかね、そういうのはいいんじゃないかな。
そう、ものはいいんだ、そのもの載せるの、うん、
多分だから創作物に出す許可まではおそらくダメとは言わないと思うんですけど、
うん、
別件での商用利用だからね、
多分ね、
あ、
ダメとは言わないとは思うが、そこはよくわからないので聞いてくれってことなんですよ、
うん、
これなんだったかな、 OVA なのかな、インフィニットストラトスのアニメ、
はいはい、
あれに一回このバルバラさん遊んでるシーンが出てくるんですよ。
え、あ、そう、
勝手にか。
へえ。
それとも表紙は映ってなかったけど、
うん、だからそれは多分バルバロッサって言って出してないから、
なるほど、
セーフなのかな。
バルバロッサによく似たなんか
粘土のゲームね。
そう粘土のゲーム、
粘土のゲーム、
なんか見たことのあるコンポーネントだけど。
へえ、
なるほど。
でもね、これニューゲームオーダーさんもね、うん、そう、許可取ってくれりゃいいのにね。だってい
やでも
日本語版が出るってことは サイコロクラブに乗ればさ、やっぱ売れるわけだからさ、そこ頑張ってニューゲームさん取ろうよみたいな。
いやこれがね、ボードゲームの漫画がこれからいっぱい出てくれば、そういうところ考えてるじゃないですか。そうです
ね。いやでもバトルラインの時には一気にバトルラインなくなったからね。
まあでも言うても俺が書くかどうかが分かんないですからね。
確かに。
そうですよね。だからまあ、うん、そういうことで、今まで実はいくつかトライしたけどダメなやつもあってみた
い
な、
はいはいはい、
これはもうちょっときついなみたいな、
うん、
それはちょっとやっぱり残念、涙を飲んで諦めるみたいなのはいくつかありますね。
アクワイアとバルバロッサは日の目を見たからまだ、
うん、まだこれは全然いい方ですよ。
全く闇に葬られた
あるある、あのこれすごい好きなゲームで、はい、うん、今トライはまだしてないけどおそらく無理だろうなって言われてるのがティカルですね。
あ、ダメなんですか。
いやあれとかね、いや結構古めのやっぱゲームはもう国内で、うん、入れてるところがないとやっぱ窓口がねないんですよね。
あ、なるほど、そうですね、確かに。
あのどこに問い合わせていいかも、うん、こっちだとあんま分かんないし。
でもさ、ティカルの同じ作者だからメキシカはさ、日本語版が出たじゃん、はい、この前
出ました ね、
はい、なぜティカルは出なかったんだろうね、これ。なぜティカル飛ばしてメキシカにいたのかなっていう。
俺もそれ気になりましたよ、う
ん、メキシカなんだ。ティカルはあれじゃないですか、
古いゲームだから
SDJ と、うん、DSP 撮ってるじゃないですか。だから割とコンスタントに生産されてると思うんですよ。
あ、今でも。
うん。ほうほう。だからそれに比べると、メキシカとかジャワは、あんま生産されてないんじゃないですか。
だからライセンス持ってるところが、ないからいけるみたいなのがあるんですかね、
も
しか
して。新しく最近になってメキシカは、ね、ライセンスっていうか、再販。
いいコンポーネントで出てきたよ。
そうそうそうそう、うんうん。
あのね、昔のやつはパッケージからメキシカとね、うん、ティカル色違いでね、赤と、あ、青と緑っていう。
う
ん。ね、なんであんなしてたのかよくわからんけど。
いや、でもあれ三部作じゃないですか、
ジャワシリーズでしたっけ。
そうそうそうそう、俺あれ集めたかったんですけどね。
キューバのね、
メキシカとあと一作って何なの、
うん、ジャワ。
ジャワがあ、ね、似てるな、それ確かに、うん、パッケージ
ありますね、
うん、まあ、その辺じゃないですかね、
うんうん、何の話してました
バルバロッサですね。
まあでもバルバロッサはおかげさまでその向こうから返事があっていいよみたいな、う
ん、はいはいはい、はい、
そうね。でパッとあったんで、あ、降りたんだと思ってゲスト見た時、うん、
トイバー太っ腹、うん、
太っ腹です。
問題なのは、ね、今ね、まだね、漫画本編に一切触れてないことね、これ。
そうですね。はい、まあエミのうちにね、行くということです
ね。え、そうですね、はい、これがまあ年越しかな、年末設定、う
ん、はいはい、これがさね、月産の時には夏の終わりぐらいやったからさ、全然時期が外れてたんだけども、コミックはぴったりなんだよね、これ時期がね。
なるほど、そうです。
これはリアルに狙いましたからね。コミックス、まあもう冬になるから、うん、冬の話にしようみたいな。
なるほど。そしてここにもね、ゲームのコレクションがあるってね、大体でもコレクションありますね、この辺の登場人物の人のうちは。
そうですね。
緑がね、はい、目を輝かせるというね。
輝かせる、
はい、緑はね、お父さんもやってるから、
ね、そうだよね、
お父さんもね、金物言わせて持ってそうな気もするんだけどね、
うん、なんか緑のパパはなんかコレクターって感じじゃないんじゃないかなと思う。
あ、ね、
好きだけど、
うん、
なんか揃えるっていうつもりじゃないんだよ、買ったら集まったみたいなね、
はい、
うん、
なんかでもこの棚を俺作るのにどうしようって思ったんですよ、
う
ん、この
あ、そうそうですよね、
自分もそんなコレクターじゃないし、うんうん、誰かのところでちょっとお願いしたいなと思ってて、うん、で今回はあの東中野にある館長さんがやってるあれなんです、はい、ディアシピールです、
はい、
ディアシピールにお邪魔して、
ディアシピールの棚が、
ディアシピールの棚をちょっとお願いしてちょっと使わせてもらっていいですかね。
なるほどなるほど、
ことでちょっと取らせていただいて、
うん、でもまあこれちゃんとね、中段のとこにはね、うん、アレアの大箱シリーズがずらーっと並んで、
そうそう、
うん、その下はゴールドジーバーのね大箱シリーズがずらーっと並んで、はあ、ええわーっていう風になります
、ね、いや、壮観ですよあれ、本当にすげーな。
でもね、この棚の話だけどね、ボードゲーム、うん、見た目的にはこうやって縦なんだろうけど、うん、中のコンポーネントの偏りを考えると、ちょ、やっぱり横置きで一本ずつ刺す棚が欲しいなと思うんだよ ね。
なるほど。
でも横で積むとね、うん、下の方の重量のね、負担が
一個一個棚があるの、
一個一個
めちゃくちゃ
一個棚があるやつが欲しいなって思ったりする。
贅沢な、
そうね、うん、それすごいけどね、一個一個差し込んでいくの、その隙間にこうやって、
うん、そう、ちょうど大箱一個分の隙間のさ、
すげえ。
もう棚の間にスリット入れて、ベニヤみたいな薄いのがこう刺さってるみたいなね、
そんなんが欲しいなとか思ったり時々 ありますね。横にしてて、コンポーネントが傾いちゃって、うん、中に入ってる紙の段差が破れちゃったりとかね、
あ、
この間あったんでね、
あるね、
しまったな、
なんかさ、ボドゲってさ、走りがさ、なんか斜めになってるやつがある るじゃん、こう、コマとか入れる、その中の、
内箱が。
なんであれ斜めにするか分かんないけど、斜めにするからさ、あれ丸々ちぎれてるんだよね、よく。うん、L グランドとか、そうね。
L グランドが重さでちぎれちゃうんだよ。
なんで斜めにすんの、あれ。
尖ってない方がいいかな、みたいな。そういうあれじゃない。
カルカソンヌの箱もなんか斜めになってなかった、あれ、サイドが。
カルカソンヌは狭かったから覚えてるけど、何だったかな。早々に箱取っ払って圧縮しちゃったから覚えてないな。
まず俺全部箱も取ってるからね、内箱も全部。
箱は取ってんだけどね。
うん。
いや、でもまあ、そういうのは確かにありますね。
うん、
収容問題ですね、ボードゲーの。
縦に置く、横に置く。
ドミニオンとかなんか立てると最悪だよ、あれ。下手すると、中でぐしゃぐしゃになるから。
ああ、それはある。
うんうん、俺、あれですよ、サンファン、
うん。
サンファンが斜めなんですよ、本当に。カードが、
スパッ
と入って、
うんね、
ちょっと斜めってて、立てたらもうザラザラって全部落ちてる。
うん、あれ、取りやすいようになってんだよね、あれね。
そうだから横向けてると取りやすいけどっていう、
うん、
なるほどね。
ラムと酩酊とか、
あれね、なんか
D&D のウォーターディープとか、
スモールワールドね、
置き場がしっかりできてるようなやつなんかは縦にあんまり置きたくないなっていうのがありますね。
あ、うん、あ、そうかも、そうですわ、確かに、
ね、
うん、これみんな
すげえうなずいてます、ぐちゃぐちゃになってるっていう、
うん、
はい、
はい、
バルバロッサですけど、
はい、ということでバルバロッサのね、
全然進まない、
ね、バルバロッサが進まない。
僕は実際はやったことないんですけど、どうでしょう皆さん。
ついこの前やった、M'sの前に、
うーん、
あのサイコロクラブボドゲ会ってのがあって、
はいはいはいはい、
隊長また脱線するからそれ多分
マジで、
ね、また遠く
なっちゃう。バルバロッサをやってきたのよ、バルバロッサ久しぶりに、本当ボドゲ始めたくらいにバルバロッサを買って、
うん、
でやって以来全然バルバロッサをやる機会が全くなかったんだね、やっぱ、うんうん、あれ手が汚れるんで、やっぱなかなかゲーム会持ってってやるっていうのがなかなか難しかったんだね。 あ、
うん、
あれはね、やっとくべきだよあれは、
うん、
バルバロッサ。
まあ、俺が個人で読んでるだけなんですけど、
うん、
まあ、いわゆるディクシット系というか、
うん、
その分かりやすすぎちゃダメだけど、分かりにくすぎてもダメみたいな、
てもダメ、
うん、
ああいうコミュニケーション系ってことでいいんですよね。
それにつきますね、
うんうんうん、
こういうのの元祖ってどれになるんですかね、こういう。いや、
これもこれじゃない、
バルバロッサが下手したら元祖ぐらいの。
これなんですね、でもね、古いし。
うん。これめちゃくちゃ古いですね、実は。
古い
です
ね。
カタンより古いですもんね。
古いです、ね。う
ん、
だからカタンが出る前は、貴族の務めと、これがやっぱ最高峰のゲームって言われて、だ斬新だもんだって、バルバロッサって。粘土使うっていうところでね。
うん、
それをゲーム化したっていうのが。
いや、これ面白いっすよね。なんか、今回漫画の中で、各自好きなものと嫌いなものを作ってるじゃないですか、
はいはいはい。
別にこれはルールにはないんですよ。なんか、
うん、
俺が好きな遊び方で、
うん、
お題を決めると、最初に、自分が最近欲しいもの2つ作るとか、
うんうん、
欲しいものといらないもの作るとか、
なるほどなるほど、
なんかそういうのを決めて作ると、
うん、
こっちが好きなの、こっちが嫌いなのとか、そういう質ができたりして、その人のことがちょっと分かるじゃないですか、
うん、
でそういう遊び方好き で今回はそれを踏襲しておると。
うん、
確かにこれテーマが、ね、ないとなかなか作るのにすげえ考えるんだよね、
迷いますよね、うん、何作ろうかな、うん、
はい、
はい、
だからそういうお題ね、好きなもの嫌いなものっていう風にしたおかげで、ちゃんとまあ落ちまで流れができてて、これもね、ヘビはねすぐヘビ分かりますね、
すぐ分かりましたね、
ヘビはねすぐ分かったけど、これね、これ見たときに、緑の、うん、あの四角のやつが、
全
然わかんなくて。
これね、これ、
なんだこれと思って、こんにゃくかと思ってね、ずっと思って。で、劇中でもさ、答えが明かされないから、
そうだね。
そう。で、あとで、ボドゲの箱だろって言われて、うん、なるほどなって思った
の。ボドゲの箱なのこれ。うん、
ボードゲーム好きなもの
でしょ、
正解はボードゲームです。
ああそうなのか、
はい、やっぱり、
うん、だからこれをね、この前やった時に、
うん、
好きなもの嫌いなものってやった時に、みんなが好きなボードゲーム嫌いなボードゲームやったら、みんなこの箱になって
わかんねえよっていう、
これ何って、これ
せめて中身を
カルカソンヌからカタンからみたいなちょっと長方形なってんじゃんみたいな。
もうあとはヒントで当てるしかないってやつ、
ね。そう、まああのか、ほとんどボドゲのね、名前で当てるしかないよね。みんな主婦だから。
交渉ゲーですか？いいえみたいな。
いいえ。ハードゲームです。
はい。
うん、
結構
当たり。違う推理ゲーになってるじゃない。
いいですね。もうみんな四角しか作んないのいいですね。
そう、みんな四
角。いらねえよっていうね。
わからん
じゃなくていいよ。
もうバルバロスじゃなる意味がないっていうね。あのこれラムチョッパーわかんなかったね。もうクモはね、まあタランチャかどうかちょっとあれだけど、クモはわかったけど、
うん、
これあのおしるこはね、俺寿司と思ったんだよね最初あれ。
そう、俺もお寿司かと思った。
うん。ああ、1個乗ってるか、皿の上に2個乗ってるから。
あ、でも俺おしるこはね、なんか季節的におしるこかなって思ったような気が
する。あ、すげ
え。
あ、そうですか。
うん。
で鳥はね、俺ペンギンと思ったんだよね。
あ、これ鳥に見えますか？
うん、鳥には見えた。ペンギンと思ったの、パッと見た時に。
おお、よかった。
なんか、ね、うちのね、駅前にあるオブジェがなんか青い鳥みたいな感じ。 感じのタイトルだったような気がするんだけど、こんなのが似たようなのがある。
まあじゃあ意外に、そっか、当てれたということですね。
そうね。あと、お化けもまあすぐ分かった。
あ、本当に？
うん。これね、俺ね、月産出た時に、ニコ生でクイズ出したのね、うん、これで。
ああ、はいはいはい。
結構みんなお化けは分かんなかった。
あ、うん、あ。お化け分からんように作ってやろうと思いながら作ったんですけど。うん、
お化けはね、俺そこでパッと、あ、お化けか。ただ誰が作ったか分かんなかったのね、やっぱり。
うんうんうん。
ラブチョップは分からんよ。
あの中道先生が自分で作ってそれを写真で撮影してですか。
そうです。
先生のこれが作品、
そうです、僕が作りましたこれ全部、
うん、
いや。しかしこれね、壮大なオチがね、こんなとこから仕込まれてるとは思わなかったもん、ね。
そうね。
これ俺は最初にペットが寝てますって言って、布をかけられた時点で、うん、と思って、タラちゃんの時点で、あって思いましたね。
あ、これね、そう、勘がいいっていうか、うん、多分その漫画とか映画とかすごい好きな人は、仕掛けに気づく。う
ん、はい、はいはいはい。
気づくの人も。
好きなものだぞ、これって思ってね。
うん、いるかなと思いながら、でもまあ、7割引っかかればいいと思って、書きます。
後ろの方にさ、ね、レッサーパンダがいるじゃん。はい、あれが、まあ、リス的な感じで考えると、まあ、それがペットなのかなっていうのが、まあ、あったりするんだけども、うん、やっぱりね、この嫌いなものではなく好きなものっていうね、
うんうん、
ところで、で最後にね、俺分かんなかったのが、これアヤは悲鳴を上げたのかどうかってことなんだよね。ヘビは嫌いなんだけど、ミキとミドリは明らかにね嫌な顔してるんだけども、うんうん、アヤはどっちも取れる顔してるじゃん。
うん、アヤはね、
平気なの、
平気な方です。
あ、やっぱりね。
アヤはいけますね、多分。
タランちゃんいける。
うん、
やばいのはヘビだけ。
ヘビ以外は大体いける。
なるほどね。
なるほどね。
そもそもこれ、クモじゃなくてタランチュラっていうところもね、あれなんですよ。
うん、
例えば嫌いなものっていうので、うん、タランチュラとは多分かなりでしょ。
クモ、ああ、確かにね。そんなに細かくは。
そう、
アヤがね、西グリーンマンパタと書かないからね。
好きなものでタランチュラなら逆にしっくりくるんですよ。
うんうんうん、
そういうところも伏線ですね、言ってみると。
なるほど、ね。タランチュラって毒ないらしいからね。
ああ、そうな
んだ。美毒らしいですよ。
美毒らしいね。みんな見た目が怖くて猛毒って言われてるけど、もうタランチュラは美毒らしいな。
結構モコモコしてるから可愛い系だけどね、タランチュラって。
いや、気持ち悪いけどね。決して可愛くはないから。
あれ、ね、
あれがだって起きた時に、うん、自分の布団にいてみ？
そりゃ
びっくりした。はい、いやじゃあすまない。俺だから最後にタランチュラ描くかどうかちょっと迷ったんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
でもまあもうこの漫画読んでる人すごいタランチュラ、うん、キモい人もいるだろうから、
ね、
一応その自重したんですけど、
はい、いいんじゃないですか、見えない方が
軽くあのゴキブリポーカーの雲描いて
かわいいやつ
っぽいから、
なんかでもこのおかげで結局なんかエミーのペットって何だったのみたいなつぶやきをしてる人、何人かいて、
そうでしょいやこの流れで分かんない人でいるの、
いやでも何人か伝わってなくて、ああそうか、伝わらなかった人もいるなと思って、それは申し訳ないっていうか、
これはわかるでしょう。
もしその人が聞いてたら、うん、あれです、タランチュラです。
タランチュラでした。
でもクモってちょっと家出た時に殺しちゃダメみたいなんて、うちの田舎だけっすかね。
いや、あの朝クモはなんか殺しちゃダメとか、なんかそうだね、朝か夜でなんか言われてるね、いろいろと。
あ、そういうのもありますけど、
うん、
まあぶっちゃけ殺しますよね。
あ、本当に、いや俺それなんか結構リアルに迷信をなんかちっちゃい時に信じてた。今でもクモ殺せなくて、うん、出るたびにそっとティッシュで包んで
朝の雲は殺さないで、夜の雲は殺せじゃないですか、でも。
ああ、そうなの、そっち
がある。
それはセットのはずですよね。朝雲は殺すな、夜雲は殺せって。
何の違いがあるん
ですか。いや、朝は縁起が良くて、夜は縁起悪いっていう話らしいですけどね。
あ、でもほらさ、雲をさ、助けるとさ、雲の糸が上から、
そうよ、
地獄に落ちたら垂れてくるからね。
もともと地獄に落ちなきゃいいんだよ。
まあね、うん。
まあ、この最後の雲のね、ズズズズっていうところが、なんとなく、荒木キラヒコチックっていうか、なんだかなくて、ジョジョっぽいね、味も見てみようっていうような感じ。あと、ちょっと気になったところがあるんですけれども、
はい、
124ページですかね。ああ、お腹いっぱいって言って、まだ年明けまでは結構時間があるねっていうところがありまして、
うん、
この隣のコマで、まあ、4人が座ってるシーンがあって、うん、で、まあ、ページめぐってバルバロッサ、僕じゃないですか、
うん、はい。
で、席が変わってるんですよね。
そう、座り順が。
座り順を変えたんですか、これ。
なんか、急にナチュラルに変わってますね。
あの、あやにね、うん、近いからゲーム取ってきてって言わせて、
言わせて
取ってきたら、こっちに。
もう移動している。
移動している。
あ、じゃあ、緑が、あの、あやの下茶がいいって言って。
あちだな。
確かに。
ナチュラルに変わってますね、これ、ね。
ナチュラルに。これは、なんか、なんですかね。
なんかね、これね、スタッフにも突っ込まれた気がするんですよ。変わってるよと。
はいはいはいはい、
ただ、俺は、うん、その時は、なんかいいんだよと。いいんですと、うん、あのご飯食べてゲームするまでに、まあ、なんかあったんでしょうというと。
なるほど、間がね、う
ん、間があったんです
間が、はい、
トイレ行ったりしたんです、
うん、
トイレ行ったりで帰ってきたところにもあやが座ってたとか多分そういうことですよ
というかあれですね、もうあやがゲーム取りに立ってる間にすで、うん、にあの緑とミキが並んでるんですよ、
うろうろしてるっていうね
あやが立ってる間に席を変わってるんですよ。
あ、本当だこれは、まあ、なんかあったんじゃないですかね
エミーの下茶はアヤにあげようと、
うん、なんかあった
し、はい、これもね俺は見てて、まあ、普通にあるかなと思って特に気にはならなかったんだよね、うん、あ肩の時はねゲーム中に変わってたから、うん、これはと思ったけどこれはやっぱり、ね、一回、ね、食事終わってやっぱこううろうろして座り直すってことは多分あるんじゃないかなと思ったんで、
うん、まあ、言われてみると確かに気になりますね。これはこのチェンジさっと緑が横に
さっとあの単にあのミキの隣に緑が座りたかったから
しかも奥に入
ると
でもねミキは奥に移動してるからね、
あ、手前から手前になってるのか、
うん、
みんな違う椅子に座ってます
ね。みんな違います。
一人ゲームをしたようにすごいな。
ワーカープレイスメントですね。
ワーカープレイスメントですね、
うん、
まあ、はい、そうです。なんかいろいろありましたね。
はい、
なるほど。
そして、まあ、こんなところですか。
こんなとこかな。
話は
気になった場所はもう大丈夫ですか。
はい、
はい、
大丈夫。バグはなかった
です。
バグははい、
はい、じゃあ最後おまけ漫画。
おまけ漫画特別番外編。そうだ、アナログゲームで遊ぼうということで、う
ん、これだからさっき言った大言的なやつですね、うん、
はいはいはい、
本編の、
うん、これは本当にあれですか、中道先生の独断と偏見で
選ん
だような
選んだ
感じですか。
毎回そうですねサイコロクラブはもう完璧に独断と偏見で選ばれてますから、
うん、まあね、ここに紹介されてる中で出てないのは、うん、お邪魔者ドメモキャプテン、うん、
なるほど、うん、
本編ね。
ドメモも出てないのか。
そうですね、
意外ですね。ドメモ書
いてどうなんでしょう。だからね、漫画に
ドメモは完全に心理戦の、ね、展開でやらないと、
うん、
なかなか面白みが伝わらないよねこれ、
うん、ドメモやると面白いけど、うん、見てると地味だし、
ね、やってる本人はいろいろ考えるからいいけど、傍から見てると面白さなかなか伝わらないからね、ドメモは、
うん、なんか、そっかそっか。ドメモでも、すごい好きで、何度か書こうかな、みたいな。
なるほど。
候補にはずっといるけど、うん、なんか、序盤にポンポンってなんかランドルフ出しちゃったから。
うん。
ああ、そうっすね。
うん。ちょっとランドルフばっかなっちゃうなっていう。
うん。
お邪魔者は人数が今最近増えてるから、
はいはいはい、
大人数でやれるよね、これ。
いいっすよね、お邪魔者ね。
お邪魔者はやりたいっす、ずっと、
うん。ハードだからね、あの、あれも書きやすいしね。
うん。
実体物
じゃないから。面白いですよね。
そう。
いやー、面白いですよ。お邪魔者はなんか、普通にゲームをリプレイみたいに漫画にするだけで多分漫画になるはず。
そうですね、う
ん。はい。人狼と一緒で。
はいはいはい。
話作んなくても面白いんじゃないかな、うん、お邪魔者が、
う
ん。
そのお邪魔者が誰かっていうのが徐々にバレていくっていうね、
うんうん、
明らかにバレてるやつが一人いて潜伏してるやつがいてっていうね、
うんうんうん、でなんかこいつもう一人のお邪魔者だろうと思ってたら、
うん、
誤爆でしたみたいな
そうね
俺でしたみたいな。で、なんかあれ、開き直るのがいいじゃないですか、お邪魔者って。
うん、そうなんですよ。うん。
開き直るから、ね。
そうそうそうそう。
まあ、開き直った途端に置かれるけど、あの邪魔なやつを。うん、どんどん。
でもまあ、こっから全面戦争だみたいな感じになるのが俺好きで。
うん。
お邪魔者やりたいですね、いつか。
いいですね。
いいですね。お邪魔者って最近3出たじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
そうなんだ、それ知らなかった。
あれは、二人用だよ。
そうそうそう。対決っていう。
うん。
あれってやった人っています、
ね、ああ、僕やってないっすね。
ああ、いいんだけど、お邪魔者の良さがなくなったって話は聞いたよ。
良さがなくなっちゃったんだ。
うん。やっぱ大人数だから面白いっていうのがあったから、やっぱそれを二人用にしたらもう真逆になってしまうわけじゃん。
もうガチゲーになっちゃう
の。ガチゲーになるから、お邪魔者の形をした別のゲームみたいな。
確かに、まあ誰がお邪魔者っていう要素がないもんね。
そうそうそう。うん、あれがもうなくなってるから、だからもうモダンアートカードゲームみたいなもん。
お前がお邪魔者なのかって二人で。
セリゲーじゃなくなったモダンアート
みたいな。俺じゃないよ、みたいな。
じゃあ俺か、みたいな。
どういう視点俺なのか
分かった。新しいな。
新しい。
俺がお邪魔者だったのか。
それはそれでちょっと面白そうだね。
逆なんだけどね、もう。
そうですね。じゃあ2は
?2 は面白いっすよ。
やったことないや。
2はね、持ってるけどね、やっぱりやるときっては、絶対初めての人がいるから、混ぜれないんだよね。結局、じゃあ初めての人から1やろうかって言って、やった後に、じゃあ2やろうかってなかなかならない。
いや、俺も同じケースにね、2も3も持ってるけど、あ、1しかやったことがないという。
そうだね。
いや、2はね、ぜひ、あの、邪魔者の経験者でね、やっていただきたいですね。
面白いです。経験者でないと厳しいんだ、あれ。うん、あれって2は入れられないし。
何人ぐらいやるんですか？やっぱ6人いるんですか？
あの、人数はそうですね、多い方がいい
ん
で。
は
しごのカードだったかな？
うん。
はしご。
はしご、スタート地点とつながる、どこでもドアみたいなカードがあって、それをいきなり、
はいはい。
近海のそばにストンと置かれて、うおーみたいな展開になったり。
あ、なるほどね。ワープしてくる。
はい。あと、まあ、一番はやっぱ、働き者同士の中でもチーム戦になるんで、
うん、
自分は通れるけど、違うチームの働き者が通れないっていう扉が置かれて、
ね、
ふざけんな、おめえみたいな風に。
結局、自分がゴールにたどり着かないと点が高くないんだよ、確かあれ。
そうそうそうそう。
チーム戦なんですかね、2は。
2、チーム戦なんだけど、さらにちょっと個人戦っぽくなってくる感じなんで。
あ、やりたいな、一回、ちょっと。
働き者同士が本当に殴り合う展開になるんですよ。
一戦ごとにチームは変わるような。
そう、だから、うん、おじゃもの、普通のだと結構おじゃものきつい場面があるんですけど、
うんうん、
それが割と緩和されてるっていうか、
そうか、働き者も。
本当は働き者同士が殴り合わなきゃいけないじゃないですか。
一枚岩じゃないっていう。う
ん、そこのところが強調されてるんで、
そうかそう
だいぶ遊ぶ感覚としては違うんで、面白いっすよ。
やりたいな、
うん。僕大好きです。
お
ぉ。2の方が。
まあね、エムズでも持ってきゃできるんじゃない？持ってるわけでしょ自分は。
あります、
あります。うん。じゃあいつでも持ってきたらもう多分できるよ。
そうだね。結構は、自分がやってるゲーム会ではお邪魔者はすごいやってるんですけど、うん、だからあのメンバーならできるってことだよね。
も
う、
うん、
うん。
やろうぜ。
いや、ぜひやってみるといいと思いますよ、はい、本当に。
うん、うん。機会があったらぜひやりたいゲームですね。はい、
うん。
そうか。
まあ、
でも意外にそれだけか。あとキャプテンリノかな。
キャプテンリノ
も書いてないんですよね。
キャプテンリノはやっぱバランスゲーム
だから。バランスゲームだからね。
やるのもなかなか難しい。
そうね。
難しい。これで一本難しい、
ね。はい。
これ
で一本難しい。
漫画的には難しいですね。
難しい。
今回も冒頭でスティッキーがね、デスティッキーで終了っていう。
スティッキーで一本難しいと思うよ、あれ。
だから、チッキーで一本やるなら、あれにもう命とかかけなきゃダメです
よ。そうそうそう。もう遊戯王
版
のね、
家庭の魂を。
そう、開示的な。
なんか、
断言カードゲームみたいな、ルール簡単で、命かかってるから難しいっていう、ねうん。
難しいっていう。
だから、ポポが取るような家庭って言いなが
ら。そうね。
ポポが取るぞ
とか。そうです。なんか、棒を抜くときにこっそりぬるぬるのものをかけてくるみたいな。ぬるぬるする。
太陽の熱で溶けたのかみたいな。
溶けたのか。
ダービー戦みたいな。
ことをやらないと多分漫画にならないからね。
うん、そうですね。
キャプテンリノもそうですね。
キャプテンリノ
そうですね。
これまあ、バランスゲームプラスウノですからね、言ってみたら。
うん。この、そうですね。あ、そっかそっか。一応ゲーム要素はリノの方があるか。
若干ありますね。
あの2枚貸したり。
ウノ的なルールありますけど、ほぼほぼ倒した人が負けですからね、これ。
出し切ったことあります？
ん？
ないですね。
積み切るってこと？
そうそう、カード出し切って勝ちっていうの。
何リノね？
ない、俺ない。出し切れたことないな。
さすがにね。
なんかその前に誰かが壊しますよね。
うん。
ね、
うん。
俺最初やった時に出し切った気がするけど。
あ、そう？
うん、人数多かったから、出し切れた。
多かったら多かった話だね。あ、カードってことか。
うん、自分の枚数が減るんで。
うん。
それならいいけど。全部のカードってことでしょ？
うん。
うん。
あ、全部って要は自分が持ってるってことでしょ？ 5 枚ぐらい。
まあ自分が持ってるんです。
うん。うん
この間ね、このキャプテンリノの置き場遊んだんですよ。
おお、いいな。
デカリノですね。
はいはい、でかいやつ、うん。お店で14,000円、15,000円が出て、さすがに買えないわと思ってたんですが、ちょっと別の部屋で遊べたんですけども、
ねうん、
あの下が畳だったんで、あんま高くならなかった
です
ね。
土台大事だわな。
はい、
でもあのゲームマーケットでね、もう早速買った人がいたんで、うん、サマンサとかでもやってたよね、
うん。うちらはなんか、毎回持ってきてくれる人がいるから、よくやりますけど、ね、バッサーいますからね。
どんどんへたれていってる
よね。ダメージもでかいですね。
ダメージでかい。
なるほど。耐久性があれか。
でもまあ、いいんですよ。もうボロボロになっても味があるということで。うん、
あれは本当に椅子とか土台がないと遊べないね。
うん。いや、でも盛り上がりますよ。デカリのね、みんなでやったら。
あれ、普通に日本語出てるよね、あれ、デカリの。
そうなの？
もともとだってあれ、すごろく屋さんが企画して作ったんじゃなかったっ
け？そうなんだ。あれ、最初からあれ、日本語版なんだっけ？あれってさ、でかいのが出た時から。
そうだと思います。逆に多分、日本にしかなかったのを逆輸入みたいな形で今、ドイツとかでも売ってるんじゃないかな。そんなことを言ってた気がする。
なキャプテンリーのね、ヒーローっぽいのに邪魔しかしないんだよね、あいつ。
勘違いヒーローみたいな。
ね、
そういう設定なんですかね。
そういう多分設定ですよ。
うぜえ。
一回ワニに乗るも出ないかな。
ああ、
でかワニ、何
ワニ、でかワニに乗る。
ちょっとクソ高いと思った
ね。あれ木駒だからな。
クソ高いだろうな。
クソ高いと思った。
クソ重いんですよね。
ちょっとクソ重いの。
出したら人質が出る。
そう。倒れた時に、うん、骨折っちゃう。
ね。死因はワニに乗るです。
バランスゲーはやっぱりなかなか難しいよね、漫画にするのが。バランスゲー。微妙なこの揺れてるっていうのがね。
難しいかな。
ゆらゆら海賊船とかあの辺だったら。
ゆらゆら海賊船ってなんだろう。やったことないんですよ。
バランスゲームなんですけど。
はい。
わりかし読み合い要素があるから。
海賊船の上に樽とかね、うん、なんか木駒を乗せていくんですけど、
うん、
乗せるところが端だったりすると海賊船がどんどん斜めってくんですよ。
あれもコンポーネントがすごくいいんでね。うん、
あ、いや、バランスゲーやってないから、一、
うん、
個ぐらい入れ
てもいい。なんか一つね、
今までないよね。
はい。漫画になりそうなもの。
なりそうなの。
なんだろう、ビラパレッティとかちょっと考えたんですけど、
あ
れだったら見栄えはすご
い。はいはいはい、はい。
でもなんか、
ワニですかね、でも。
ワニもいいですね。
うん、やっぱり。
かわいいですね、乗っけて。
バランスゲーか。うん、
バランスゲー、そうですね。ちょっとまあ考えてみましょうかね。
はい。これ、最後のページで、まあ、今回、軽量級のゲームを紹介したっていうような話で、今度は中量級を紹介するっていうような、
はい、
はい、
言ってます。
話ありますけど、これ予定あるんですか？
これはもちろん、また、同じようにね、原稿が通らなかった時です。
大人の事情によりますね。
大人の事情で、中量級が始まります。
これ、あ、どうしようかな。確かに、書いてますね。俺、こんな書いたんだな。なんでこんなこと書いちゃった？あ、これ多分、だから、今回はまあ軽めのゲームを紹介する話にしましょうみたいなことを編集と喋ってて、
はいはい、
でもなんか俺の心の声がここに出ちゃってるっていう、いろいろもっとあるんだよっていう、この先にはっていう。
紹介するつもりはあるんですよね。
紹介するつもりは今のところはないです
ね。ない
のか。別に特にない。
乗っ引きならない事情がない限り。
違うね。
もう。なんか、いや、そうだなぁ。まあでも、もう気分ですよ、この辺は。おまけですからね。本当に、その時の気分でなんかちょっともう書くことないとか、
うん、
どうしてもこれを押したいみたいなのがあったら、やるかもしれない。
中量級で流通が安定してて日本語版があるんでしょ？
はい。でもまあ、多分、カタンとか入ってきますから、いわゆる普通でがよく遊んでるような。
まあ、カタン、カルカソンヌもそうですよね。
カルカソンヌもどっちかという
と。カルカソンヌも軽量級に入ってるわ、今回。
あ、そうか。
うん。そうそう。
軽量級に入っちゃってるの。
そう。なんかね、カルカソンヌは俺の中では軽量級から中量級のボリューム的には間だけど、その重量級にも負けないストラテジーですよという奇跡のゲームなんですよ、
うん、なるほど、
ね。まあ、ちなみにさっき5人まで拡張で6人いけるからね、カルカソンヌ、
うん、あ、拡張入れたらそうだっけ、あ、
グレーのコマが入ってるから、
そうだそうだ、グレーのコマ入ってるわ。
重量
だったら何ですかね、おすすめ。カタン。
カタンね、やっぱ最近出たら。あと、
1時間ぐらいで終わるゲームってことで、
うん、
カタンとか、
宝石のきらめきとか、
あ、宝石のきらめきとか。
あ、そうね、スプレンダーもいいですね。
あと、バロニーね。
バロニーはね、
あれ、初回は中流で済むのかな。
あれ、でも重量級じゃないでしょ、だってあれ。
あれ、中上中、重量級。
1時間だと足が出るかな。
あれ、ね、アブが入ってるから、ちょっと難しいけども、軽さで言ったら中量級だよ。だって、重くないもんね、ルール簡単だから。
ただ、
アブストラクトだから難しい。
そういうことですね、
うん、
運の要素がないから。
ないからね。
うん、
日本語は漏れたしね。
初心者が、そうですね。初心者勝てないっていう意味では、なんだろうな、なんだろう。
勝てない方がいいんですか？
いや、勝てないとあんまり良くないというか、中量級とは呼べないかなっていう。
じゃあ、そこの運要素がないと。
ね。
サンファンとかダメなんですね。
ああ、いいとこじゃないですか。
サンファンとか、テキスト多い系は、
うん、
重量級に入るんじゃないかなと俺は思うんですけど。
サンファンもう重量級ですか？
うん。
な
ん
か、ね、重量級じゃないと思うよね、でも。
時間じゃなくて、その、理解する
のが、理解度ってことね。
が、
なるほど。
すごいかかるじゃないですか。これは何ができて、これは何ができて。
なるほど、なるほど。
プエルトリコとか、確かに、ね。あると分かりやすいけどね。
でもね、サンファンはね、重量級で単に難しいっていう、
うん、
あると思うよね。重量級はね、やっぱね、ティラミスティカとか、あの辺が本当に重量級だから。
あ、まあまあ、そうですね。うん、確かに。そうだな。
重さで言ったら、ドミニオンとか。
ドミニオン。ドミニオン。テキスト多いよ。
ドミニオンは多いけど、まあ、中流だろうね。だから奥は深いから、考えたらキリがない感じはあるよね。うん。
なるほど。オレゴンですね。
オレゴン中流
じゃないんだからな。
オレゴン、アサラ。 そう、ね、そう、なかなかそうですね、手に入らないです
。朝も無料なんですか。朝も手に入らないからね。
朝も今は流通してるのかな。朝
してないですね、おそらく。
してないと思うな、
うん、手に入らないから。朝もね、書きたいけど、多分これも許可取れないっていうか、取りにくいんです。
朝ね、書いても買えないからね。
これもありますし、
ボードゲームは一期一会だからな。
一期一会ですね。
K2 は、
K2 は実は俺まだやったことなくて。
ああ、そうなんだ。あ、まあ、面白いっすよ。
中量っちゃ中量なのかな。
テキストとか、まあ、そういうのはほとんどないんで、うんうん、全然ないんで。
日本語はあるしね。
やりやすいとは思いますよ。
K2 やってみたいな、
うん、
K2 結構厳しいからね、あれ。
うん、ただドラマ性はあるんで。
お前そこどけよ、死ぬだろうがみたいな、ね。
ドラマ性あるんで、漫画映えはすると思うんですよね。
山を、そうか、山登っていくやつです、ね。う
ん、実際に今、あの人狼みたいに実際に山登ってるシーンとかをこうイメージで出せば、ね、まあ確かに、
うん、悪いな、この戦争一人用なん
て。でもあの4人がやるときにさ、邪魔しちゃうってどうよ。 あらごめんね、あやってここ通れないわよみたいな。
あれ協力しようがねえからな、あのゲーム。
そう、あれ、うん、本当に自分がね、道を塞いで他人を邪魔するゲームだからさ、あれ。
そう、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
なんか勝手にイメージ的に協力ゲーかなと思ったんですけど、違うんですね。
全然違うもん。あの道がね、一本しかないから、先にそこで行って、うん、邪魔されるとそう通れないよね。で、天候が悪くなると、どんどん厳しくなって死んじゃうのね。
財路を託してるわけじゃないんですよ。
そう。
そっか、バラバラの。
嵐を、
みんなバラバラよ、あれ。
競争してるから。
どうして、
なるべく頂上に近いところまで行って帰ってきた人が勝ちなのよ。頂上に行っても帰ってこれなかったら負けなのね。
うん、ああ、なるほどね。そりゃそうっすよね。下山するまでが。
そうそう。
そうそうそう。
下山するまでが登山ですよ。
そうなんですよ。
だからサイコロクラブ向けではないということですね。
そう。
うん、まあ。
発売とした。
じゃあ、ソロプレイでやりましょう。ソロプレイ。
ソロプレイもできるのか。
できます、できます。
なるほど。
うん。
まあ、K2 はちょっとでも、まずは俺が遊んでみて、遊んでみないとですね、うん、遊びたい。
イスファハンとかも中量だと思うけど、あれも出回ってないのかな。
あんまり見ないな。
イスファハンも聞くけど、俺遊んだことない。あれって賞取ったんでしたっけ、なんか。
取ったっけ、
取ってはない。なんか、なんかよく名前聞きますよね、イスファハン。
いいゲームではありますけども。
はあはあ、どういう系なんだろう、あれ。ラクダとか出てくるやつですね。
ダイスを、そうです、そうです、そうです。ダイスをジャラジャラ振って。
うん。ダイスをジャラジャラ振って。
そのダイス目ごとに、行動が分かれていくみたいな。うん、その目が手番順になって、そのダイス目を取っていくんで、
うん、
あとの手順の人ほど選択肢が少なくなっていくみたいなね。
詳しくは、あの、二刀銀君の動画を見てください。
お
まあ、そうですね。
動画がある。いや、じゃあ見ましょう。
うん、俺もあれでね、イソハのルールを知ったんだよね、うん、あの動画で。それまでね、よくわからんゲームだったんだね、イソハン。
まあ、そうやって人の役に立ってればよかったよ。
イソハンか、イスファハンがすごい言いにくいやん。イスファハンって
言いにくい。イスファハン。
そうね。
イスファハンって何なんですかね。
都市の名前です。
都市の名前ですか。
動画を見てください。
とにかくそれです。
ウェルトリコとかね、サンファンとか同じで都市の名前なんだよね。
都市の名前なんだ。イスファン。
都市の名前がとか多いよね、やっぱボードゲームは。
都市の名前とか遺跡の名前とかね。
そう、そのまんまの名前がね。
うん、
ポルタニグラがさ、ドイツの都市の名前って聞いて、えぇ、ー、って思って。あんまりドイツっぽくないよ。
遺跡の名前だと思
った、ね。そう。
ポルタニグラ。
ポルタニグラ。
ちょっとなんか、あの、南米な響きがあります。
そうそうそうそうそう。
ニカラグアみたいな感じ、
うん、買ったのによく分かってなかった。
なんか城壁がある年らしいよ、うん、だから城壁を積む
カルカサヌ的な遺跡なんだと思った、うん、
それ最近のゲームなんです
か。そうです、出たばっかっすね、クラマーキースリング。
あれか、トーレスの
みたい
な駒使ってるやつか。
いや違う駒らしいです
よ。
一
回り小さいんであ
の辺はみんな違うらしいですよ。アルカザールも駒違うし。
マジですか。
うん、
そう、だからこの間あの、まあ、半オープン会のゲーム会でね、
うんうん、
さそうかとポルタニグロやろうと思って持っていったら、うん、4人のつもりだったのが来たら5人で遊べなかったんですよ。
ああ、
じゃあまだ未プレイ。
よくある。
そうなんです。まだ未プレイなんです。
うん、4人までなんだ。
4人までなのよ。
も
う 6人とかいたらさ、3、3で分かれるんだけど、ね、5人ってさすがにさ、うん、2つで分けようとならないじゃん。
ならんね、うん。
だからもうどうしようもねえわと思って、まあ、しょうがないから5人でテラミスクやったの。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。よかった。
それはそれ楽しそう、うん。
それはそれ楽しかったです。
そう、じゃあ放課後サイコロクラブでセリゲーってまだやってないんだっけ。
やってない。
あ、そうそう、言おうと思ったんだよ。だから、コラボ的なで ラをやったらいいんじゃないかっていう。
あ
ー。
ま
あね、説明することが多いんだよね、あれ。
月産でラーマンがやってるじゃん。
そう
ね、確かにやってるけどね。
そうなんだ。
急に俺も思い出しました、あれを。あの人ずっとその、うん、あの人ってこれ聞いてる人は分かるかどうか分かんないんですけど、月産に エジプトしか描かない漫画家がいるんですよ、ね、うんうん、しかもそのエジプトマンを題材にした漫画だったらちょっと遊戯王みたいなやつもあるけど、うん、要は絵が全部壁画のあの絵なんですよ、うん、
あ、
要はヒエログリフとか書いてある横に書いてある絵のキャラが、うん、
はいはい、
キャラクター
の、うん、へー、異色な感じですね。で
そう、ラーが主人公で、そ
のラーが主人公
ああ、もう腰が痛いわ、とか、ラーがすごい。
は
っていうの やってんのよ。
税金がなくて、これ以上ピラミッドは作れません、みたいな。その、すごいシュールなギャグ漫画。
予想外なところから来た。
あ、確かに、あの人ちょっと仲良くなって、ラー漫画、あの人に書かすってのはどうですか？
書かすのかよ。
書いてください、みたいな。どうですか？こんな漫画。
出しちゃダメだ。
ラー自体も中量のいいゲームですよ。
確かに。
まあね。うん、
ちょっと、
くにくにちだし、
あ、そう、
せりだし。
今年、あの、毎年年末に、その、小学館は、謝恩会って言って、うん、漫画家が一堂に会すパーティーがあるんですけど、うん、締め切りが17日だったんですよ、今月は。うんうん、
はい、
でも、その謝恩会が15日でね。
え、おっと。
で、
そんな直前にやられても。
進行の遅い漫画家は軒並み行けないっていう。俺も行けなくて、今年。
いやいや、
ま
あ、チャンス欲しいよな、それ。締め切りって17で分かってんだから。
余裕のある年で来ないと。
でも、月産だけじゃないですからね、その、小学館の全、
なるほどね、
全雑誌のあれです、都合がある
から。ま
あ、
どこも年末進行だからね。
いや、そうなんですよね。悔しかったですね。今年行けたら、うん、いろんな人にちょっと声をかけて、
声かけようと思った
んですね。
うん、
なるほど、
ね、今回よりによってね、あのワンルームですげえ遅れてるからより厳しかったし
な
って。
そうなんですよ、そうなんですよ。まあもともと
ワンルームのね、あのルールも作った上での原稿だからさ、
うん、そうですね。まあワンルームが終わ
っワンルームの話はまた次回ということで、うん、
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も放課後サイコロクラブ好き語りカルカソンヌ会について語ります。それでは